唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたは驚くべき御業により私たちを御形に似せて作られ、さらに驚くべき御業により御子イエス・キリストによってその似姿を回復してくださいました。どうか主が人の姿をとって私たちのうちに来られたように、私たちも主と同じ神の似姿をとって生きるものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり28ページ高端節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人後主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主イエスのご降誕を祝い、心からあなたに感謝いたします。主は神の子であられたのに、ご自分を虚しくしてしもべになり、馬小屋の幼子としてお生まれくださいました。この主イエスのお姿が示すあなたの御心を知りながら、私たちはなおも虚しいこの世の栄を喜び、自分を誇りとして生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、馬小屋の主イエスを心からの喜びとして生涯主に仕え、あなたの愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。
詩編を購読いたします。詩編第97編、お手元の泉のほとりの中面左側のページをご覧ください。詩編第97編。主こそ王、全地を喜び踊れ。密雲と濃霧が主の周りに立ち込め。主は御前を進み、稲妻は世界を照らし出し、山々は蝋のように溶ける。天は主の正しさを告げ知らせ、すべて偶像に仕える者、 神々はすべて主に向かってひれ伏す。シオンは聞いて喜び祝い。あなたは主、全地に君臨される意図高き神。主を愛する人は悪を憎む。主の慈しみに生きる人の魂を主は守り、神に従う人のためには光を、神に従う人よ、主にあって喜び祝え、聖なる御名に感謝を捧げよ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストのお父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに身を避ける人は、あなたを恐れる者には乏しいことがありません。あなたを求める者は良いものに何一つ欠けたことがありません。心打ち砕かれた者たちの近くにおられ、霊の砕かれた者たちを救われるあなたの御業は、何という恵み感謝でしょうか。人の口に賛美を授けてくださるあなたの御業が、 全地に知らされますように。感謝と賛美、あなたへの真実を携えて御前に来ている者たちを祝福し、あなたのご栄光を表してくださいますように。人が立ち返ることを喜ばれる天の父よ、罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの御名を表してくださいますように。神様、クリスマスを通して行われたあなたの御業を感謝し、今年の最後の礼拝を迎えました。クリスマスをはじめ、御子がこの地上でのすべての時を生きられ、十字架と死を通られ、復活の主となられたことが、今年の終わりも新しい年も私たちに命への望みを与えています。この世にあるあらゆる出来事が印となり、御子の再び来られる時が近いと語っています。この世に調子を合わせず、時を用いなさいとの人たちの教えを知恵とし、主イエスを迎える日に備えて、自分自身を備えて生きることができますように、その歩みを力づけてくださいますように。今年も終わりを迎えつつ、あなたからいただいた多くの恵みを感謝いたします。とりわけ今日、自らを振り返り、思い直すべきところをも思い直し、一人一人あなたからの許しと平安の中、新しい年を迎えることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第1章39節から56節です。新約聖書の100ページです。ルカによる福音書第1章39節。その頃、マリアは出かけて急いで山里に向かい、ユダの町に行った。そしてザカリアの家に入ってエリザベトに挨拶した。マリアの挨拶をエリザベトが聞いたとき、その体内の子が踊った。エリザベトは聖霊に満たされて声高らかに言った。あなたは女の中で祝福された方です。体内の子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶の声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方は、なんと幸いでしょう。そこでマリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び讃えます。身分の深いこの主のはしためにも、目を留めてくださったからです。今からの死、いつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。 力ある方が私に偉大なことをなさいましたから、その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく、主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラハムとその子孫に対して常しえに。マリアは3ヶ月ほどエリザベトのところに滞在してから自分の家に帰った。
天使ガブレルがマリアに使わされ、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないと告げられました。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに、と尋ねるマリアに、聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つないと告げられ、マリアはその告げられた言葉を信じ、私は主のはしためです、お言葉通りこの身になりますようにと答えました。マリアはガブリエルさんが、あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっていると聞いたので、急いでユダの産地の町に住むエリサベトのところへと向かいました。イスラエルの北にあるガリラヤ地方のナザレからユダの町まで100キロを超える距離、しかもユダの産地にある町まで、マリアは出かけたのでした。マリアは親類のエリザベトが不妊の女であったこと、また今は年老いて妊娠可能な年齢ではないということを知っていたのでしょう。急いで行きました。遠い道のりを経てザカリアの家に入り、エリザベトに挨拶すると、その挨拶の声にエリザベトの体内の子が踊ったのです。エリザベトは聖霊に満たされ、声高らかに言いました。若いマリアに、あなたは女の中で祝福された方ですと。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りましたと。天使ガブリエルが告げた通り、本当に年老いたエリサベトが身ごもっている。家に入り、マリアのその挨拶の声にエリサベトの体内の子が踊り、エリサベトからは、あなたは女の中で祝福された方、体内の子も祝福されているとの言葉が返ってきた。テキストの書き方は、マリアによって私に天使ガブリエルからのお告げがあって、身ごもって男の子を産むと言われたのですとの説明が先になされたとはありません。マリアの挨拶を聞いたときとある、この聞いたときというのは、 聞いてすぐという意味の言葉が使われています。マリアにとって天使のお告げ通りのエリサベトを見るだけでなく、エリサベトの体内の子が踊る、それのみならず事前の説明も何もなく挨拶だけで、あなたの体内の子も祝福されているとの言葉が返ってきたことには、マリア自身非常に驚いたでしょう。エリサベトは聖霊に満たされて声高らかにそう言ったのでした。ここでご一緒に確認したいのは、マリアが天使からのお告げを受けてから数日しか経っていないという事実です。まだつわりもなく胎動もない、自分の体に変化をまだ感じていない、その時に100キロ以上を旅しユダの産地にまで来た、妊娠しているという自覚がまだない中、エリサベトの家に入り挨拶したのではないでしょうか。そしてその声にエリサベトの胎の子が踊り、エリサベトからマリア自身にすでに子が宿ったとの事実が知らされたと思われるのです。天使による身ごもるとのお告げがあったものの、マリアは自分の妊娠の事実をこの時に知らされ、その妊娠を知った時の感情、喜び、感動を抑えられなかったのではないでしょうか。マリアはその場でエリサベトの言葉を聞き、神を賛美しました。私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主である神を喜び称えますと。身分の低いこの主の恥ためにも目を留めてくださったからです。今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょう。力ある方が私に偉大なことをなさいましたからと。身ごもって男の子を産むとの天使のお告げを受けた時には、喜びと感謝を表す言葉、このような賛美の言葉はありませんでした。エリサベトの家にたどり着くまでもなかったのです。この時エリサベトに会い、天使のお告げの通りエリサベトの妊娠を確かめたからではありません。マリア自身の妊娠が思わぬ形で知らされ、彼女はこの恥ためにも目を留めてくださった、今からのちいつの世の人も私を幸いなものと言うでしょうと歌ったのです。神にできないことは何一つないと告げられました。男の人を知らない自分が身ごもると、なおその子がヤコブの家を永遠に治め、そのご支配は終わることがない、ダビデの王座を継ぐ偉大な人、神の子と呼ばれるとのすごいことが告げられたのです。彼女自身が身分の低い自分のような恥ためにと言ったように、自分のようなものからメシアが生まれる、そのようなことをなさることの実感がなかったのかもしれません。男を知らない自分がすでに解任した事実が自分の身に現実となっていると知ったとき、本当に先祖たちに約束されたメシアによるご支配、それが自分の身を通してと改めて実感したのではないかと思います。それゆえに身分の低いこの恥ために私を幸いなものと言うでしょう、力ある方が私に偉大なことをなさったと告白していたのだと思います。天使ガブリエルを使わされ、身ごもって男の子を産むと告げられた時、エリサベトのことをも伝え、マリアをエリサベトのところへ行かせたことに、マリアへの深い神のご配慮を見るのです。天使からのお告げは誰にも言えない内容です。男を知らない女が 身ごもって子を産むと誰が信じましょう。それを知るはずのないエリサベトから、しかもその口からすでに身ごもっているとの事実が知らされたのです。マリアはこの時神のなさることを直に見て驚きと喜び、感激、あふれ出る賛美を抑えられなかったのだと思います。さらに目を開いて言うのです。その皆は尊く、その憐れみは世々に限りなく主を恐れる者に及びます。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて憐れみをお忘れになりません。私たちの先祖におっしゃった通り、アブラムとその子孫に対して常しえにと。主を恐れる者に憐れみが、高ぶる者に報いがと。神はご自分の民をお忘れにならず、神の義による正しい裁きと公正が行われるとのことです。マリアは神は約束通りそれを実現するキリストを与える、それを実行なさることを見たのです。自分の身になされたことを通して、エリサベトが聖霊に満たされ声高らかに言った最後の言葉は、主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた者はなんと幸いでしょうということでした。エリサベト自身に起きたことも告げられた通り実現しました。今やエリサベト、私の主の母、私の主の母と言い、聖霊に満たされ自分が主と呼ばれる、呼ぶ方を見ていたのです。エリサベトは自分自身とマリアに子を産むと告げられたこと、言葉が実現されただけでなく、この時私の主と呼ぶ方による、これから行われる神の言葉の成就をも見ていたと思われます。先ほども触れましたが、男を知らない女が身ごもって子を産むと誰が信じましょう。しかし彼女はこの世の考え、自分の考えにとらわれる人ではなく、聖霊にとらわれ聖霊が見させるものをそのまま見る澄んだ心の人でした。この信仰に驚き、驚くべきこの信仰に刺激を受け力づけられるではありませんか。まるで宝を見つけたかのようなこの尊い信仰者に出会う喜びを、この箇所は私たちに与えてくれているではありませんか。神はどうしてマリアをこのエリサベトへ導かれたのか。神のなさることの完全さに感動を覚えるところではないでしょうか。このエリサベトに見られる信仰、またマリアの喜びと賛美、その感動を共有しつつ、このマリアの賛美がこの後のマリアに、マリアのご生涯にどのような意味合いを持つものなのかをもご一緒に考えたいのです。前回にも分かち合った内容ですが、この後マリアを待ち受けている現実は、10ヶ月の妊娠期間、出産、また授乳から始まる育児という現実の日々です。それとともにマリアはナザレでおよそ30年間を主イエスと同じ屋根のもと生活したのです。そして30年後には主イエスがナザレの家を離れ、イスラエル全土に悔い改めの福音を述べ伝えられました。ある時ナザレから母マリアと弟たちが主イエスを訪ねてきました。彼らが主と話そうと外で待っていると、その事実を知らせた者に、また人々に主は 私の母とは誰か、私の兄弟とは誰かと話され、弟子たちの方を指して、見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母であると語られました。天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母であると。それは、この地上で母であったマリア、キリストを産んだマリアにも例外ではないということでした。マリアにとっては、自分が産んだ我が子、しかも30年も同じ屋根の下で暮らした我が子という、この地上での生活の下から見る自分の子ではなく、マリア自身が今日賛美している通り、正しい裁きと公正を行う主、エリサベトが私の主と呼んだように、マリアもこの方を主とし、この方がなさる救いとそのご支配に預かる民であるとの事実に立たなければなりません。主イエスの十字架と死は、母としては剣が心を刺し貫かれることですが、しかしそれを超えて、彼女自身もその救いの御業に自分自身を委ねる信仰に立つことでなければならないのです。実際、主の十字架と死の時、マリアは剣が心を刺し貫かれる経験をします。今日マリアの喜びに満ちた賛美、その通り実現しますが、まだこの時点では剣が心を貫かれることがあるとの事実を知る由もありません。それが十字架を通して実現されるものだと知らないのです。これは私の考えですが、神はそのようなマリアのためにもなお深いご配慮と導きを与えられたと見ています。彼女が通られた時を言葉で表すことは恐縮ではあるのですが、むしろ彼女は、彼女ほどに特別な導きを受けた人はいないとも思うのです。そう思う理由は、彼女は復活の主を知ったからです。男を知らない自分に身ごもって男の子を産むという誰も信じられないことを実現された神は、十字架での死を遂げられたキリストをよみがえらせ、死で終わることはされず、天使を通して告げられた通り、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがないとの約束の言葉も廃止されることなく続いているということが、主イエスの復活によってこれまでとは違う新たな真理として知らされたのではないでしょうか。神の言葉は必ず実現する、神のおっしゃったことは全て実現すると告白したエリサベトと共に、マリアはこの揺るぎない真理に生きるようにと私たちにも語りかけているのではないかと思います。何よりも神のキリストを通してなさる国は十字架によるものである。剣で心を刺し貫かれることを経験したものの、人の罪を償う捧げ物とされたキリスト、キリストの十字架と死がなければ人は生きられない。それはマリアも同じです。これは私の想像ですが、マリアも十字架の主が成し遂げられたことを知り、マリア自身も自分の主の十字架を愛して生きたのではないかと思います。マリアが見たキリストの国、世の高ぶる力によるものではなく、ご自身を惜しまない十字架によるものでした。御子を通して人の罪に対する義を行い、人を罪から救う御業を 成し遂げられた神は、御子を復活させられ、ご自分の国をこの御子のご支配のもとに置かれました。へりくだった十字架で死んでくださった主イエスが支配する国、その国は永遠に続き、御子のご支配は終わることはありません。2020年の終わりを迎えました。主が来られるとの約束の実現の時が近いです。使徒ペテロは、主の時は遅れているのではない、あなた方のために忍耐しておられるのです。主の忍耐を救いと考えなさい。だから愛する者たち、傷や汚れが何一つなく平和に過ごしていると神に認めていただけるように励みなさいと教えています。なおそれが神の日を待ち望み、それを早めるようにする信仰であることも教えています。私たちはひとたび来てくださった主イエスについて、今日エリサベトが見て、マリアが歌い、また天使ガブリエルが告げた神の子、聖なる方がヤコブの家を永遠に治め、そのご支配は終わることがないとの神の言葉が、今もキリストが再び来られる日まで現在進行形のこととして成就していく中を生きています。その実現は自分とは関係のない話ではありません。私自身を傷のない、汚れのない、欠けたところのないものとするために時が与えられている。その実現を早めるのは、一層自分自身のその時を早めるということに他なりません。神の言葉は必ず実現します。キリストが再び来られるとの約束も必ず実現します。キリストのご支配を待ち望み、この揺るぎない真理に立ち、迎える新しい年をはじめ、主が再び来られる日まで、私たちも我が主の十字架を愛し、その十字架の言葉に従い、その教えに励んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたのなさることの完全さに驚き、あなたの導きと教えの深さに、あなたのへりくだりに、ただただ感謝をするのみです。あなたが私たちの作り主、私たちが生きることを願う天の父であられることを心から感謝いたします。御子に示されたあなたの御心に従い、御子が支配する国の住人として自分自身を整え備えていきたいと心から願います。あなたが御子を通してなされた尊き御業が私たちの力です。一人一人いつまでもその力に捉えられ、御子が再び来られる時まで自分自身を備え、あなたの力を表し賛美して生きられますようお導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国のお継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日が今年の最後の礼拝です。礼拝後には特別な予定はありません。そして今週の1月2日金曜日には新年を迎えての通読会が聖書通読会があります。今回ご一緒に読むところはテモテへの手紙第2の方です。どうぞご出席またお祈りください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。